熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
はい、時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、今日は収録でお届けしていますということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。3月になりましたね。3月、私ね、3月はね結構好きな季節でして、なんて言うんですかね、まあこれ人それぞれだと思うんですけど、3月のこのなんていうか、桜がこう3月の中盤以降ぐらいかな、なんかいい日の空気感で、なんかこう桜も散りながら咲きながらなんか舞いながら、空気感っていうのがすごくなんか好きでして、多分これはなんか新しいこうスタートを切る前段でね、なんか盛り上がるとか、なんか新しい前段でこう準備するとかっていう季節もありつつ、進路が決まってそこに向かっていくっていうのもありながら、なんかこう天気もね、なんかこういい感じっていうかね、暑くすぎず寒すぎずみたいな日もあるじゃないですか。なんかでみんなもなんとなくこう春になってくるとスタートだみたいな顔つきになってきてね、なんか3月も好きです。3月から4月に向かっていく空気感というのはね、なんかすごく好きなので、いいシーズンに入っていただきたいなと思ってます。まあまだまだね、こう行くとこどこに行くみたいなね、まだ決まってない子もいると思うので、なかなか落ち着かない時期だと思うんですけど、まあそうこうしてるとですね、4月スタートになりますので、まあ私もですね、まあいろんな思いを交錯しながらではあるんですけど、3月ちょっとね、なんだろうな、まあとりあえず気合い入れながら、今年今月もお伝えして、気合い入れながらっていつもですけどね、元気いっぱいにお伝えしていきたいなと思ってますが、まあでも3月から4月ももうね、でも早いからね、あっという間でしょうね。まあということで、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生お楽しみに。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生、
今日は収録でお届けしています。はい、まあせっかくの機会なんでね、なんか3月にも入りましたし、これから例えばアニーグローバルエデュケーションね、私いつも中澤塾英語スクールアニーって言ってますけど、中澤塾英語スクールアニーだけじゃなくて、いろんなことがあって、まあ、受験生だけじゃなくね、多くの生徒さん来てますし、もう年齢層もやっぱり幅広くて、下はそうだな、まあ、今2歳さんぐらいかな。まあ、1歳ちゃんだとね、どうしてもなかなかこう習うってところも行かないんで、お母さんと一緒だったりとかあるんですけど、まあサークルみたいなねものは2歳さんからやりますし、上は本当に70代ぐらいまでの方かな、かなり幅広い年代でねやってるんで、本当にね、まあ、いい機会なんで、ちょっとね、なんでそんなになったかみたいな話もしたいなと思って。はい、もともとやっぱり塾でスタートしてるんですよね、中澤塾っていう。まあこれは小学校から中学校高校、まあ私が一人で教えた時期もあったんですけど、まあ、それは本当にねもう数年で終わってしまいまして、ほぼほぼ誰かと一緒にやってるんですね。誰かっても先生とで、まあ今はもういろんな先生が本当に、いろんな先生合わせて何百人かいるんで、まあその本当に先生ごとでいろんなところ行っていただいて教えてもらってるっていうのは現状なんですけど、もともとはそんな感じでね、塾だったんですけど、英語スクール英語、まあ私が英文科だったっていうのもあって、まあちょっと日本の英語教育なんとかしていかなきゃいけないみたいな勝手に使命感を持ちましてですね、まあ英語スクールを始めたと。まあでもね、これからはネイティブの時代だと思ったのがちょうどね 20年以上前ですかね。やっぱり、その頃もいたんですよ、外国人の先生は。なんせ私がね、最初にネイティブの先生、まあ外国人の先生と出会ったのが、中学校3年生のスピーチコンテストだったっていうね、スピーチコンテスト行ってるのに初めて外国人先生に会うみたいな時がありまして、まあそれがあって、やっぱり今の時代、これからね、やっぱりネイティブの先生たちに英語を習うっていうのっていうのは絶対やらなきゃいけないマストだろうと思いましてですね、まあそういう思いでちょっと英語スクールの方に力を入れ始めたんですが、まあ中澤塾と英語スクール兄はまあほぼ同じような感じでやってたんですけど、まあ塾は塾、英語スクールは英語スクールみたいな、それぞれ別々でこうなんか結構盛り上がってきましてですね、まあやっぱり使える英語の習得とか、あと中澤塾なんか本当に本当の勉強っていうことですね、まあ、本当に力がつく勉強を意識してやらせてもらってたっていうのもあって、まあ、本当にいろいろこう違うスタイル、まあ、要は塾と英語スクールだって、まあ、そんなにミックスしたものもそんなになくですね、それぞれで成長してきたんですけど、まあ、ただ、まあ、その中で、まあ、このいろんなことをやっていかなきゃ、力をつけていかなきゃいけないっていうところで、たまたま15年ぐらい前ですかね、速読と出会いまして、で、ね、速読の体験会をやったらですね、なんと100人来たんですよ。で、これはやっぱり世の中に必要とされてんだなと思いまして、だって100人ですよ、体験会で。で、私もびっくりして、まあびっくりしてっていうか、まあ自分でいいよって呼んだってのもあるんですが、でもやっぱり100人体験来るってすごいじゃないですか。で、速読を取り組んだんですね。で、結構全国で1位の子、まあ速読の大会みたいなのがあって、社会人全国優勝したりとか、まあ全国でベスト10の教室だったりとかになって、こう、本当に速読にも真剣取り組んで、まあ、先生たちもね、速読の試験を受けたりとか、インストラクターになったりとかして、結構塾、英語スクール、速読みたいな感じで、やってたんですけど、ある時やっぱりふとですね、思い立った時に、まあ、その辺はねよく皆さんにイメージつくんだけど、プログラミングってどうだろうみたいなどうだろうってこともないけど、まあ、速読もやって国語力も鍛えたけど、やっぱり今って、文理融合でやはり文系理系って区分けっていうのは、まあ、まだあるんですが、やっぱり両方知ってるっていうのはやっぱり世の中の仕組み上、まあ、世の中の根幹になってったりとか世の中に入っていく中ではすごく活躍しやすいんじゃないかとか、あるいは理系の勉強して文系のトークができるとなおすごくいいとかですね、まあ、そんなことも言われる時代になったんですけど、まあ、頃はやっぱりうちも別に私が英語を強くやってたからっていうわけじゃないんですが、やはり英語っていうものっていうのはやっぱり喋るとか言葉とかっていうことなんで、コミュニケーションでやっぱりその新しいものを作っていくとか想像するってことになると、やっぱりプログラミングの知識ってすごく大事だなっていうのを考えまして、ロボットのプログラミング教室を始めたんですよね。それが速読をやってちょっとしてからかな、うん、それもすごく人が集まりまして、それはちょうどロボットだったんですよ。でね、洗浄機能付きのトイレとかですね、遮断機とかね、結構いろんなもの作ったんですよ、はい。で、子供たちもすごい伸びて、最後は二足歩行のロボットですよ。あとは自由にこうロボット使ってね作るって、今でもまあ皆さん取り組んでるのはあるんですけどね、すごくロボットプログラミングってものすごく良かったんですけど、パーツが多いんですよね、これロボットっていうのは。まあ確かに面白いなと。ただまあそのプログラミング知識というのは基本的に基礎ベーシックなものっていうのは同じなんですが、まあその中でさらにもうちょっとこのいろんなものを作っていく、要はもっと想像しやすい、まあ今ブロックっていうのは手に持って感じるものを作っていくので、まあ目に見て動くものなんですけど、目に見えない、まあ、目で追えないじゃないけど、それ以上のもの、まあ、やっぱり頭の中の世界を、まあ、要は形にできるようなものとか、あるいはもう想像してどんどん、広げ買っていくものを作れないかってことで、まあ、ロボットのプログラムから移行してプロクラって言ってマインクラフトを使ったプログラミング教室に移行したんですよね、うん。で、まあ、それが今本当に、塾生の 20% ぐらい取ってる講座になってるんですけど、結局そこでまた進化していったわけですよ。なかなかの進化じゃないですか。 でやっぱりそれをやることでやはり、まあ、マインクラフトみたいなものはやっぱり世界的に有名だし、あのみんな取り組んでこなってるんですけど、やっぱそれをやることでものすごく子どもたちも伸びますし、えそんなことできるのみたいな、まあでももう大人がそんなことできるなんて驚いちゃいけない時代なんですよ。もう当たり前になってきちゃってて、できなきゃダメじゃないんですけど、できててもおかしくないし、それをやることでそれがなんかなんだろうな、本当に当たり前のことになってきちゃってる世の中の中で、まあ、やらないでいていいのかっていうところの疑問符もあったんで、必ずまあそういうものを通っていった方がいいかなっていうことと、あとはやっぱり日本っていう土壌で言うと、やはり教育的に別に日本の教育が劣ってるとは思わないんですけれども、やっぱりそこにプラスアルファそういうものを入れていくっていうのは大事かなと。で民間だとどこまでも行けちゃうんですよね。学校っていうのはやっぱり学校のルールとか教科書テキスト、まあ、方向性っていうのはやっぱり市とか、まあ、自治体で決まってるとこあるんですけど、私たちは好きにできるんで、まあ、私学みたいなもんですからね、やっぱりどこまでも子供たちを育ててあげたい。え、そこまでもやるんだと。まあ多分想像を絶してると思いますけどね。普通見たことない人が見るとそこまでやるのみたいな。え、そんなとこまでも子供さんができちゃうのみたいなところまで行っちゃってるところもあるんで。まあその分やはりそれだけではなくて、やはり、それを使う場面として、じゃあ海外とのやり取りだったり、あるいは、もっと言うと言語的な、まあ、要は国語力みたいなものがないとプレゼンもやっぱりできないじゃないですか。でやっぱりそういうところの構築とか、やっぱり塾とか英語スクールっていうのをそのプロクラマインクラフトを使ったね教室の連動性ってすごく大事で、まあじゃあ速読もたくさん読めた方が当然いろんな知識も早く入るだろうみたいな、もう全てが連動していくと、そういう流れを作ってたんですね。だから、まあ、塾から始めたんですけど、そういう思いがあって、まあ、そうすることによって子どもたちの土台作りと、やはり、世界に打っていける、まあ、世界と戦える子どもたち作る、まあ、当然受験で高校合格していくって目標も叶えてあげる、英検受かるって目標も当然あるんですけど、それはあくまでも道しるべであって、最終的に大きな成長できるような、まあ、そういうものを作っていきたいってとこから、そういういろんなことを始めてたんですよね。ただもう一個うちのね、実はあんまり言わないですけど、理念が言わないというか、あんまりそのラジオでもね言ってないんですけど、学びたい学ばせたい、その思いを大切にしたいっていう理念があるんですけど、まあ要は環境によって習える習えないっていうのがこう地域によってバラバラになっちゃいけなくて、まあ習いたいと思った時に、まあこれオンラインもだいぶね普及して、それはだいぶなくなってきたんですけど、学べる環境がそばにあるのはすごく大事だなってことで今始めまして、その思いを持って今やってるんで、学びたいと思ったらそこに行って学べる環境を作ってあげるっていうのが私たちの使命感、まあ、で思いとしてこれをやってますので、まあ、そういう意味ではね、いろんな意味で、そういう取り組みをすることは目的に近づいてるかなとは思うんですよね。さあその中でさらにっていうことなんですよ。これがですね、私がちょっとずっとこの10年ぐらいですかね、まあ、日本人というか、まあ、これからやっていくべきことっていうことで言うと、まあ、経済とか社会の仕組みを子どもたちがいかに知るかっていうところに、すごく今思いを馳せてまして、まあ今ちょうどね私の立場で、まあ、中澤塾とかエゴスクアニーとかアニーグローバルエデュケーション代表させてもらってるんですけど、まあ、ちょうどね子ども未来投資プロジェクトっていう未来投資プロジェクトっていうところがありまして、そこの、まあ、顧問やってるんですけど、まあ、そういうところで、まあ、投資というよりも社会経済の仕組みを知ろうみたいな取り組みを、なるべくしていきたいということで、なんか方法ないかということでいろんなことを、まあ、模索して、たんですね。だからやっとですねいい形で皆さんに届けできるものができましたんで、なんと4月から、まあ、その新しい取り組みとして社会経済仕組みを知るということで講座がスタートできるようになりました。これもですね頑張って構築したんですけど、嬉しいですよね。こういう講座がやりたかった。だから英語やるっていうところで英語喋るのも目的だけど、まあ、じゃあ英語使ってどうするんだって時に、やはり世の中出てって、何かしていくとか、世の中出てって何か、マインクラフトもそうです、何かしていく中で必ずこの仕組みを知っていくことっていうのはプラスになるし、今ワールドワイド世の中動いてる、まあ、要は世界的規模でグローバルに動いてる中で、私たちの名前もアニーグローバルエデュケーションですから、まあ、その思いのもとにやると、やはりそこに向かってまあ、日本だけ見てるっていうのは別にノーじゃないけど、日本だけで世界が成り立ってないんですよね。だからやっぱり見ていくところは、今の子どもたちは世界を見ていかなきゃいけないし、世界と、まあ 戦うというよりは世界とやっていかなきゃいけない、ね、日本も昔から世界には出てってたんですけど、まあ、さらにその加速していく中ではより情報、より知識、より無駄なくこういろんなものを身につけていく方がやっぱりいいと思いますので、そういうために今その社会経済の仕組みを学ぶ機会っていうのをね、まあ、3月にちょうどイベントで、後で告知しますけどイベントありまして、キャッシュという講座がスタート実はするんですよね。これはねちょっと楽しみなんですよね。やはり僕の中でもすごく嬉しいですね。でこれをやることで皆さんが国語力であるとか漢字読めるとか、例えば計算力であるとか、まあ、そういうプログラム能力、そういうものが使えるようになるっていうね。だから習って使うまでいける、まあ、習ってこれでこう やれるっていうのがすごく私の中ではすごく落ちてまして、いろんなところで皆さんがね刺激を受けていただいたりとか、成長できるきっかけになるかななんてちょっと思ってるんですよ。はい、ちょうどねそれとプラスでやはりこういろんなところで私たちがお役に立てたいっていうのと、あとやっぱりいろんな、やっぱりその確かに今マイクラフトとか英語とかね、塾もそうですし、社会経済の仕組みっていうのもそうで大事なんで、まあ、それもそうなんですけど、プラスやはりいろんな、まあ世の中なのでいろんな能力を伸ばしてあげたいってことで、実はイラストアカデミーっていうスクールもスタートします。これがですね、まあちょっと全然方向先違うんですけど、ただね、ただ私の中で記憶に残るとやっぱり、そういう能力すごく高い子たちが勉強する機会がないっていうのは結構見ててで、ね、思ってまして、なかなか習い行くとこもないとか、結局最終的にセンスってすごく大事で、うちもですね、自分のところのホームページだったりチラシとかでも、兄グローバルエデュケーション内で作ってるんですね。でその時にやっぱり、デザイン性の高いものを作ってくれる先生とかっていうのはやっぱり勉強一定数してるんですよ。ただやっぱりなかなかする機会ってなかなかないので、まあ、そういうことも含めてだし、この世の中でやっぱり必要なものであるということを私も思ってるんで、イラストの学校もちょっとね実は4月からスタートしたりするんですよね。ねえ、これはまあ、みんながみんなね、その好き嫌いで言うとやっぱあるじゃないですか。プログラミングを別に興味ないっていう方も当然いますから、それはそれでいいと思うんです、まあ、それはそれで伸ばし方違うし、でも例えばイラストの学校やなんかでも最終的に、いろんなとこ出てく中ではそれを仕事としていく、なりわいとしていくわけ時にはやはり英語だったりとか、あるいは基本的な学力って当然必要ですから、まあ、そういう連動性高めて成長していってもらえばいいかななんて思って始まるんですね。ちょうどね、私たちがアニグローバル高等学院って言って、日本航空高等学校っていうところの学習支援センターをやってるんですけど、まあその中でもメタバース化みたいな新しい科もできまして、まあ、時代もね本当にいろんな普通科だけじゃなくて通信の中でもそんなメタバース化みたいな取り組みも行われてきてる中で、まあ、やっぱりいろんなところでいろんなものをやるんだけど、ただまあやっぱり目的っていうのはそれぞれ人それぞれであったりとか、成長していく道っていうのはいっぱいあるわけですよ。だからまあ多様化してる社会が本当に今現実、今この目の前にいっぱい広がっていく中で、やっぱり多様化しちゃうからこそいろんな力がばらけてしまわないようにきちっと、力をつけさせてあげたい、きちっと思いを持ってやりたい、きちっとやっぱ学ばせてあげたいっていうところから私たちがこういろんな取り組みをしていくと、でトータル的に見ると総合力の高い、まあ、要はグローバルな人材に育っていく、まあ、これが、目標が、さっき言った高校受験だったり英検受かったり、まあ、今度そのキャッシュというね社会経済、の講座の中でも実は社会経済検定というのが実はあって、これを受けていってもらうんですけど、そういう取り組みもあったりとか、本当にいろんなところで目標っていうのは道しるべはあるんですけど、目標としているものがどこにあるかによって、皆さんの取り組んでいくものが違うんですが、その中に、まあ、常に私たちが寄り添って、皆さんの成長を共に、感じながら一緒にいけるといいなということで、まあ、こんな取り組みを実は4月から、まあ、3月から体験とかね、3月から皆さんと一緒にいろいろトライアルしていくんですけど、思いを形にするということで、 アニグローバルエデュケーションというのはやっぱり名前の通りアニグローバルエデュケーションなんで、やっぱり世の中の中でいろんなものがありますけれども、やはりその中の教育としてのしっかりインフラを引いていこうと、まあ水道だったり電気だったりと一緒で、やはりそういうところでしっかり教育の中でしっかりしたものをやっぱりなかったら困るじゃないですかね。なくてはならないものをしっかり、私たちが構築してやっていくっていうところに意識を持っていってるんで考えています。はい、ということで、まあ、ちょっとですね、久々にね、ちょっとお時間しっかりもらって、3月になりましたし話できそうだったんで、アニーグローバルエデュケーションを全開で皆さんにちょっと、情報をお伝えしてみましたが、いかがでしたでしょうか。はい、まあね、私の話を聞いていただいても結構ですし、どういうものなのってことであれば、アニーグローバルエデュケーションだったり、アニーインターンシナスクールだったりのインスタをチェックしていただいたり、フォローしていただいたりとか、ホームページに覗いていただくと本当に様々な情報載ってますので、あとはまあぜひね、本部校まで寄っていただいたりとか、校舎へ来ていただくと、肌で感じていただけますので、ぜひ、そういう機会がありましたら寄っていただければななんて思います。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
番組もエンディングの時間になりました。今日は収録でお届けしています。はい、今日はですね、まあ、収録ということもありまして、なんとなく熱く喋りやすかったんでアニーグローバルエデュケーショントークをお届けしましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、アニーグローバルエデュケーションのね、取り組みっていうのは本当に皆さんに近く感じていただかないとこれ意味がなくて、本当にそばに寄り添うっていう思いでやってますので、ぜひですね、皆さんのそばで私たちが寄り添えるような、まあ、そんな取り組みをしていきますのでね、ぜひお声かけいただいたりとかしていただけばいいんですが、まあ、なかなか機会もないのでね、春にね、結構講習会とか本当にいろんな講座が受けれる講習会をやってます。ちょうど3月の中旬以降ぐらいかな、まあ、当然中学生は受験対策とか、あるいは教科対策とかっていうのも当然やってきますし、あとは体験会ね、プロクラだったりとか、あるいは速読だったりとかっていうのを体験会できますし、あとはいろんな春の講習会、教材費だけで確か1100円かな、確かって言っちゃいけないけど1100円だけで全部の講座が4月分まで受けれるっていう、なんと恐ろしいキャンペーンもやってますので、しかも始めるときは入会金無料だったかな、なんかいろんな講座が始まるんで、それを記念して行うっていうのがありますので、ぜひね、春休みからの1ヶ月はアニーグローバルエデュケーションで取り組んでもらうと嬉しいかななんて思います。本当にね、いろんな講座やってますし、いろんな講座をきちっとやっていく、まあ、そういう中ですごく思いを持ってやってますので、まあ、それがですね、本当に皆さんのが、まあ、どれかには多分ピンとくると思うんですよね。で、さっきちょっと言ったけど、プロクラからプログラミングからイラストまで本当に幅広い形ではあるんですけれども、この幅の広さがやっぱり一番皆さんにとって、まあ、いろんな方がいろんな刺激を、でも最終的にそこスタートにいろんな学びが継続できる、いろんなことができるっていうのがやっぱりうちの強みでありますし、さらにそれがやっぱりいろんなところで実績も残させてもらってるので、皆さんのよりためになるし、まあ、受験にも強く、そして、成長にも強く、そしてこうやりたいこともできる環境っていうのがね、やっぱり、ご用意できるのかななんて思ってます。なんかモリモリの話でいっぱいなんですけど、ただね、あと実は本部校の方で、愛知県豊橋市、まあ、愛知県って言ってもね、校舎が今愛知県中蟹江まであるんで、まあまあ幅広くて、まあ、新規開校がね、ちょうど緑ヶ丘子ども園さんのインターンシャスクールだったんですけど、まあ豊橋に ありますから拠点が、まあ、そこでまずスタートするんですけど、まあ、塾ステイの、平日版デイリー塾ステイですね、月曜日から金曜日まで、塾ステイという、塾ステイエブリっていうんですけど、学校終わってから塾で預かるっていう取り組みを、実は学童みたいなものをね、これ習 習い事付き学童なので、どっちかってうち預かるというよりも勉強させる学童なんですが、これも実はスタートさせます。なんでかっていうと、さっき言ったように学ぶものいっぱいあるじゃないですか。で、送迎するの大変だから、一回学校終わって預かったらずっとそこで勉強しててもらっていいんじゃないのっていうところからスタートしてます。なので、まあ一応一旦ホーム校でスタートしますけど、まあ広げていく予定ではいるんですけれども、これがスタートしますので、塾ステイ、エブリとちょっと覚えておいてもらうと。これ実はですね、普通学童の料金ってかかるじゃないですか。夕方3時間とか夜3時間とか、全部5時間ぐらい預かるんですが、実は講座を取るとその学童分の費用がかからないという、なんと恐ろしい、いいんでしょうかみたいな講座設定で、例えば夕方2時半から5時半までの間に1個授業入れとくと、その間中澤塾英語スクールアニーグローバルエデュケーションがお預かりして、宿題もさせるわ、授業も受けさせるわ、ね、お預かりもするわっていう、なんとも夢のような学童をスタートさせます。まあ、これはさっきね、ちょっと番組内で言ってたんですけど、そういういろんなものがあるからできるっていうところがあるので、塾だけだとさすがに何時間もいるの大変じゃないですか。だからいろんなことをミックスして、やっていくと。でしかもその中で学童を取ってる方にはプラス探究型って、今子どもたちがマストでやらなきゃいけない学習、講座を、これ漏れなく受講させることができるんですよ。だからお月謝もかからずにこの探究型の学習が、これもですね、またちょっと時間取って皆さんにお伝えしていきますけど、ちょっと幅広なんでね、モリモリになっちゃったんですけど、いろんな課題を本人が考えて解決していくっていう、でそのために時間がちょっといるので、それをまあお預かりしている中でやっていくっていうね、まあ探究型の授業も実はスタートします。どんだけスタートさせたら中澤先生気が済むのみたいな感じなんですけど、どっちかっていうと、まあ、尋ねていただいて、やりたいことやらせたいことっていうようなニュアンスで聞いていただくと、それにプラスしていろんなことをお伝えできると思いますし、あとはまあ困ってることとかですね、例えばひらがな、かてかい、算数できないとか、まあ、例えばこういう風なものをやらせたいとか、まあ、ちょっと逆に困ってる時はマイナスの時が多いので、それをプラスに転換させる方法を私たちはすごく知ってますので、まあ、そういう意味ではね、そういう感覚で来ていただく、より伸ばすこともできますよね。より成長させるっていうのも結構ありますので、まあ、目的ありますよ。この前も例えば英検準1級からしたいとか、小学校中学校で英検準1級って大変じゃないですか。でもそういう私たちは授業も持ってますし、例えばさっき言ったね、社会経済の検定受けたいんですけどって言ったら、そういう検定もインフラ引いてますし、いろんなところでそういう相談いただいたら、アニーグローバルエデュケーションをお手伝いできると。ちょっと4月からね、モリモリすぎちゃってね。でもまあ一個一個はシンプルなので、なんか本当に心に思いがある方、子供さんなんかさせたい方ね、いろんな思いがあればお伝えしていただければなと思っております。はい、今日はいかがでしたでしょうか。ちょっとね、アニーグローバルエデュケーションオンパレードで、ちょっとでもたまにはね、皆さんに私も何の中澤なのかっていうのもね、あんまり伝えるチャンスないんで、こういう機会でちょうど皆さんにお伝えしたいなと、できて嬉しいなと思いますし、まあ、私もね、先生って呼ばれて早もう19からやってますから、40年近くなりますよね。もうちょっと40にしたくないけどなっちゃいますんで、まあそういう意味では本当にいろんな生徒さん、いろんな、ね、親御さん、いろんな方に触れてきました。なので、まあここでね、より皆さんのインフラとなれるように、アニグローバルエデュケーションとともにね、思いを新たにする意味で3月最初ちょっとお話しさせていただきました。今後ともアニグローバルエデュケーション中澤先生もよろしくお願いします。はい、今日の熱血教えて中澤先生は収録でお届けしました。来週は生放送でお届けする予定です。来週もどうぞお楽しみに。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。
ている。